さあ始まりました、ピカピカ FM の大城です。
和樹です。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
さあというわけで今回のトークテーマは、
はい、
若いうちに見た方がいいエンタメってあると思うんだです。
はい、どういうことですか。
過去回にですね、私、あの作品なんだっけ。
おいおいおい、
レオンだ、
しっかりしてよ。
レオンを今まで見てなかったのをようやく見たんです、30超えて、そしたらむちゃくちゃ面白かったんよ。それで思ったのは、なんでこれをもっと若いうちに見ておかなかったんだと思って。俺もしこの作品をもう中学生の時に見てたらもっとおしゃれに生きていけたんじゃねと思って。
そのレベル、
俺の中での何かが一つ変わってただろうと思って、っていうようなのが他にはあるんじゃねと思って、だとしたらこれをもっと広めないといけないと思って、俺の中で知らないものもあるし、多分聞いてる皆さんにとっても知らないものがあるんだとしたら、それを共有することって結構大事じゃないと思ってて。
そうね、本当は、
だとしたらもうやらんと。
そうね、だから本当は見るべきだけれどなぜか見れてないみたいな、きっかけがなくて見れてないっていうのはまあまああるだろうから、人生の中でね、今が一番若い時っていうのは間違いないから、もう早めに知って見ておくべきだと思いますよ、
っていうので、まあ、自分が今まで見た作品の中で、あ、これ早めに見といてよかったなとか、早めに見といて損はないなっていう作品をちょっと選定してみたんで、それをちょっと上げてていこうかなと2人で思っております、
はい、
というわけで早速やっちゃいますか。
やりましょう。ちなみにお互い何用意しているか全く打ち合わせしてないけど、ちょっとそれも楽しみに、してます。
っていうわけで早速なんだけど、もう早速言っちゃうんだけど、ディズニーとジブリ全般、これはもう全般見といた方がいいだろうなと。
いやそうよ。びっくりした。それもってちょっと正直今回まあいろいろあるよ、持ってきたいよ、持ってきたやつ、いろいろあるけど、ディズニーもね、ジブリも俺あったんだけど、定番すぎてちょっと外しとこうかなって思うのでやめたのよ。
ワンチャンカズキが選ぶ可能性があるだろうなと思って、でかつもうこれはもう定石っていうものはもう最初に打っておいた方がいいなと思ったんよ。だからもうこれはもう承知の上で皆さん見といた方がいいと思う。
どうする、じゃあもうなんか決めとく、ディズニーとジブリを見といた方がいいってのは分かってると思うのよ、後ろも分かってると思うのよ、自分自身ね、けどさすがにちょっとなんていうの、量があると思うの、だからこれは見といてほしいっていうの俺の中で あるんだけど、決めとく、
決めとくって どういうこと。
だからもう 見てよそれは。
あ、それは見てっていいやつ、決めて、
いい、じゃあ決めると、ちなみにジブリはどれを見たの。
ジブリは、ホタルの墓、
最初からそれ、
隣のトトロ、猫の恩返し、風立ちぬ、千と千尋ぐらいかな。
ああ、はは、まあじゃあ見てるけどっていう感じか。もののけ姫見てないの。
あ、もののけ姫は見、あ、もののけ姫、ラピュタは見た。だ、
どうかどうか、
半分までは見てないかなっていう感じでしょ、多分。
そうね、
半分、3分の1、4分の1とかそんなもんでしょ。
そっか、それは見てて、他見てないんだったら。
だからゲド戦記とか、仮暮らしのアリエティとか、ポニョとか、耳をすませばとか、なんだっけ、赤ずきんじゃなくて、さっちゃんじゃなくて、なんだっけ、魔法使いのやつ。
魔法使い、ああ、ハウルの動く城。
ああ、ハウルの動く城も見てないし、いや、それじゃない、ほうき乗ってる女の子。
魔女の宅急便か。
魔女の宅急便、そうそうそうそう。
びっくりした。キキね。
そうそうそう、キキ。あと、紅の豚も見てないね。
なるほど。そうか、そうか。どうしようかな。わかりました。じゃあ、その中だったら、俺チョイス、大城に向けてね、
うん、
だと、紅の豚だと思う。
ああ、はあ、はあ、
紅の豚がいいんじゃないかな。上がった中だと、だから見た中で、宮崎駿監督作品が多いな、まあ多いって言ってもそんなにないけど、
うん、
でも、まあ、量、率で言うと多いなって思ったから、うん、高畑勲監督作品の方がいいかなって思ったの、最初。
うん、
だから、また、平成たぬき合戦ポンポとか、
うん、
あと、まあ、思い出ポロポロとか、
うんうんうん、
なんだったら思い出ポロポロかなって思ったんだけど、
うん、
でも、紅の豚を見てないんだったら、今の大城に、見てほしいのは、紅の豚なんじゃないかな。それこそ、さっきレオンの話が出たけどさ、うわ、かっこいいって、うん、こういう生き方かって思うんじゃないかなって感じ。
うん。うん、だから、多いのよ。ジブリは。見ないといけないもんが。
そうね。
でも優先順位つけるんであれば、紅の豚早めに見なさいよっていうことですね。
そうね、紅の豚、一番はもののけかなって思ったんだけど、後ろに見てほしいのは。もののけ姫かなって思ったんだけど、まあ、もののけ姫見てるってことであれば、うん、その次は紅の豚じゃないかな。俺が一番好きなのは魔女の宅急便なのよ。
うん。
だけど、それを大城におすすめしても、ちょっとあんまり響かないかなっていう気がしてて。
うんうんうん。
でも紅の豚はね、それこそ、男の生き様みたいな、
うん、
っていうのが描かれてるのよ、
うん。
で、キャッチコピーも、かっこいいってこういうことさっていう、キャッチコピーだから、
うん、
多分好きだと思うね。うん、見といた方がいいと思う。うん、
まあ、数少ない、ジブリの中でも、俺が普通におすすめするんであれば、まあ、隣のトトロは見てほしいかなっていう。
そうね。
いや、
なんだったらやってたけどね、テレビで。
そうね。
金曜ロードショーで。
やってた。
何回かやってるけど。うん、
やっぱり子供の、うん、小学生のうちに見た方がいいんだろうなっていうような気がしたな。だから俺が全然子供の時見てなかったから、これ子供の時に 見たかった作品だなっていうふうには思った。
なるほどね。
うん。ってところはあります。
そうね。まあそれで言うと、本当に子供向けっていうか、小学生の時に見てほしいのは、俺は魔女の宅急便かな。魔女の宅急便の中盤ぐらいかなのシーンで、ウルスラっていう、なんだ、女の友達の、小屋に遊びに行って、一晩泊まりに行くっていうそういうエピソードがあるんだけど、
うん、
でそのウルスラが絵描きでさ、
うん、
その小屋の中で、まあ、アトリエだよね、絵を描いてるのよ、
うん、
それが何とも言えない神秘的な不思議な絵を描いてるんだけど、
うん、
でその絵描きの少女と魔法使いのキキ、とが一晩過ごす中で の会話をするシーンがあって、でその会話のシーンがすごい、うん、素敵だな、俺の中ですごい心に響いてる、その、うん、と魔女って血で飛ぶんだよっていう話だったりとか、
うん、
絵描きもそういうところってあるかもみたいな話をするのよ、
うん、
でそれがなんか、うん、ちょっと人生について考えさせられるっていうかなーっていうのをずーっと思ってて、
うんうんうん、
だから小さい時にそういうの見とくと、
うん、
いいか悪いかはちょっと分かんないけれど深く刺さるんじゃないかなとは思うかな、
うん
うん、って感じです、
うん、じゃあやっぱなおさら見ないとな、
うん、
宿題が多いぜじゃあその他にっていうところで言うと、
うん、
俺小学生の時に見ておきたかったなっていう、当時見ててよかった、今振り返るとよかったなって思うものが、ジュマンジ、スタンドバイミー、学校の階段。この3つは小学生の時当時見ててよかったなっていう印象すごくあるんだよね。
うん、学校の階段じゃない。スタンドバイミー見たことないんだよね。
あ、本当。
うん、なんか超有名作品だけど。
なんだろうね。もう正直もう全然覚えてないぐらいなんだけど、
うん、
うーん、香りかな、なんて言うんだろう、ノスタルジーっていう香りがすごくあった作品だなっていうふうに思うんだよね。
うーん、
その冒険をするっていう、まあ死体を見つけに行くっていう中で、でもなんかそれが一つの冒険になっている、少年たちにとってはその冒険になっているっていう感覚が
うん、
うん、なんかその子供のままの姿だなと思ってて、それがなんかすごく良かったなっていう印象があったんだよね、
うんうん、
それが、うん、今思うとあれは早めに見といた方が良、うん、かったなっていう気がする。
うん、
であとまあジュマンジは単純に楽しかったっていうのがあるんだよね、
うんうんうん、
なんかなんだろうな、あの子供の頃に描いてたファンタジーワールドをそのまま描いてくれてるっていうような感じなんか本を開けると異世界に飛んでっちゃうみたいな感覚がそのままあったなっていう、それがすごいワクワクドキドキっていう、その映画の醍醐味をすごく感じた作品だったな、
うん、
その没入感でなんが良かったっていうところですごくいい映画体験したなっていう感じかなってところはある。で学校の会話は当時むちゃくちゃ怖かったんだけど、でも見てしまうっていうところがあったんよ。なんで怖いものは基本的に苦手ではあるんだけど、今も、うん、言うて見てる方ではあるけど、とはいえ苦手な方ではあるんだけど、なんで当時見れたのか未だによく分かんないんだよねっていう。でも大人がこの学校の階段を見ても別に怖くは何ともないはないんだけど、当時そのまだその子どもの頃にその怖いっていうものを知らない人間からすると、この怖い経験っていうのはっていう感覚を多分一番最初に教えてくれた作品だなと思ってて、その怖いっていう体験をすることって一つ大事なんじゃないかなってのはあるんだよね。わざわざなんか怖い思いをするっていうのはなんかしなくてもいいことっちゃいいことなんだけど、でもなんか一つの体験として、うん、子供にとってはいいことだと思うっていうのがなんか今の感想かな、
うんうん、
でもだからといって、うん、めちゃくちゃ怖いかっていうとそうでもなくて、なんかちゃんとなんかストーリーがあって、夜中に学校に行ってなんか化け物とか出るけど、ちゃんと何かを救いに行くと、女の子を救いに行くみたいな、ちゃんとストーリー軸もあったりして、言うて意外とアクションだったなっていう、
うんうんうん、
だからちゃんとして映画としても見れるからすごく良かったなって今でも思う。振り返ってみてもいい作品だったなっていうふうには思うかな。
なるほどね、
うん、
子供向けホラーってのは確かにあるかもね、
うん、だから意外とその後その学校の怪談に似た類似作品って意外とないなと思って、だから今こそなんかそれこそリバイバルしてほしいなっていうふうに思ってるかな、
うんうん、
ってな感じかな。映画の俺が思うところは挙げた作品などで、
うん、俺映画で言うとね、まあ、そんなに多くは持ってきてないんだけど、まず1個が、
うん、
ピンポンの実写版。
はぁはぁはぁはぁ。
これは俺自身が実際その中学校ぐらいだっけな、で学校で見た記憶があるんだけど、
うん、
なんかそれがずっとこう心に残ってるっていうか、あんまり自分からその当時映画特に実写を見るタイプではなかったのよ。そのアニメ映画とかコナンとかそういうのは見てたんだけど、なんか映画見るよっていう感じになって学校で、
うん、
で体育館で全校生徒集まって見たんだよねピンポンを、うんうん、でそれがなんか面白かったっていうか、その映画自体はもちろん面白いんだけど、お話が天才と努力する友情みたいなお話じゃんあれって、
うん、
でそれがねすごい良かったっていうか、
うん、
特に子供の時に、自分で言うのおかしいかもしれないけど、ちょっと混ぜた子供だったのよ、
うん、
自分が、
うん、
あんまり子供っぽくないっていうか、うん、まあ、ゲームとかは好きなんだけど、うん、友達同士で張り合ったりとかそんなにしないタイプの、なんだったらちょっとめんどくさいみたいに思うタイプの子供だったんだよね、
うん、
でそれがちょっと映画の中のさスマイルに共感したっていうかさ、
うんうんうんうんうん、
中で、やっぱペコがちょっとヒーローに見えるっていうか、
うん、
すごい面白い世界に連れてってくれるように見えるというか、
うん、
で、自分自身も、つまりスマイル自身も、なんか全力で向き合った方が楽しいよ、みたいな。
うん、
っていうことをなんかそんなお説教臭くなくというか楽しく見れて、ああなんかそういう風に楽しいことやるっていうのっていいことだなって思った記憶があってさ、
うんうんうん、
だからなんかこういうその特に子供の時ってさ、かっこと努力することってダサいみたいな、
うん、
頑張ることがちょっとダサいみたいに思う時期がある と思うのよ、
うんうん、
が、あのめちゃくちゃ頑張ってて、しかもめちゃくちゃそれが楽しいって思える人たちがいっぱい出てくる映画だったなって思うからさ、
うん、
一つのことを目指して頑張る、それがなんか良かったなって思っていて、
うん、
っていうので、ピンポンは、うん、小さい時にこそ見といた方がいいかなって思ってる。
そうね、言われりゃそうだね、
うん、
俺漫画とアニメは見て、実写の方、うん、実写映画の方は見てないんだけど、
あ、そうなんだ、うん、
結局ピンポンって、群像劇じゃん基本的には。
あ、まあ言ってみればそうか、うん、
だから大会、優勝向かって、主人公2人はのし上がっていっていくっていう感じなんだけど、主人公を描くのももちろんなんだけど、その対戦相手のそのここまで登ってきたその歴史みたいな葛藤とかの描写とかもあって、なんかいろんな考えがあって上り詰めに来てんだなっていう、なんか見えて、あ、こういった考え方もあんだなっていうのが、もう面白かったなっていうのと、あと単純にストーリーが、そのカスキの言うところの、その一見アウトローだけど結局は王道のことをやっている作品だなと思ってて、言ったらザ主人、なんて言うんだろう、ルフィみたいなとか孫悟空みたいなやつらじゃないんだよね全然。どちらかというとそれこそませた感じのこと、あともう一人はもう、それこそルフィっぽい感じの二人のバディがどうやってピンポンを楽しで優勝していっていくかっていうところだと思うんだけど、比較的どちらかというと暗い方の側面が強いなっていう印象があって、そこからどんどんどんどんそのピンポンをすること、卓球を楽しむことの面白さっていうところにフォーカスどんどんいくじゃん、
うんうん、
そこがすごく面白いなと思って、それがなんか一見その努力なんてって思ってることがは当然いると思うんだけど、そういった行動をこういった作品が確かに刺さりやすいし、でも言うてその大会で優勝を目指すっていうその超王道のラインに向かっていくっていうところはやっぱりすごく見やすい、改めて見やすい作品だな、なんだなっていうふうに改めてちょっと今聞いてて思ったところかな。
うん、
まあちょっと原作は読みづらいところがあるから、確かに映画とかアニメで見る方が多分若いうちはいいかなっていうところがあるな。
うん、そうね、なんかまあ単純にアクションとしてサクッと見れるんじゃないかなって気もするし、
うんうんうん、
メッセージも、
うん、すごく分かりやすいもんね。
そうだね、残るところがあるんじゃないかなって思う、
うんうん、ただちょっと原作はおすすめしませんちょっと読みづらい、
悪が
強い、悪が強いんで大人になったら読むのをおすすめします
そうだね、うん、
って言ったところ で、うん
うん、あとは、映画で言うと、まあ、アニメ映画なんだけど、
うん、
怪獣の子供を俺はおすすめしておきたくて、
うん、
怪獣の子供は大城は映画で見た、
映画も原作もどっちも見た、
第23回の文化庁メディア芸術祭のアニメーションの大賞を受賞してる作品なんだけど、
うん、
なんと説明すればいいのかな、ちょっと説明するのが難しい映画だけど、水族館に行ったりとか海をテーマにしたような映画で、でその主人公が、女の子の、芦田愛菜だっけな、声をやってるんだけれど、でその芦田愛菜演じる、女の子と、あと謎の男の子海くんと、海だっけ海だっけくんと、空くんが出てくるんだけれどの、基本的にはその3人を中心に取り巻く、ひと夏の不思議なストーリーみたいなお話なんだけど、なんていうか、俺がこの映画見て感じたのは、圧倒的なその映像に飲まれるみたいな体験っていうのができた映画だなって思っていて、なんか終始不思議な映画、終始特に最後の方が不思議な世界観になる映画なんだけど、前半とか中盤ぐらいまでが割と現実的なところを、まあちょっと SF チックもなところもあれば、描写していくんだけれど、後半がちょっと生命の起源みたいなお話になっていって、でそれが映像で描かれていくことになるんだけど、まあなんか正直これってどういうことなんだろうって 100% は理解できないと思うんだよね。俺自身もストーリーが 100% 理解できたかって言われるとそうで ではないんだけれど、でも何よりもその、うん、考えるんじゃなくて感じるみたいな、その映像に対して、もう圧倒される、あ、宇宙ってこういうことなんだっていうのが、うん、なんか特に説明はないんだけれど、なんとなく肌でこう感じることができるみたいなのがアニメーションで見れた映画だなって思っていて、
うん、
でそういうなんかちょっと、うん、何が起こってるかわからないんだけれど、めちゃくちゃすごいっていう映像美体験みたいなのを小さい時に受けると、
うん、
それはいいことだと思っているんだけれど、
うんうんうん、
そういう体験ができることが、
うん、
で俺自身がこの映画を見たのはもうちょっと大人に、なってから、映画も、2019年だっけなの映画だから、だいぶ最近のことの話ではあるんだけれど、もしこれが子供の時に見れてたら、なんだろう、その映像に対する興味だったり、世の中、世界に対する解像度だったりの見方が変わったんじゃないかなって思えるぐらいの衝撃的な体験だったのよ、俺にとっては。
うんうんうん、
だから、うん、もしまだ見てないっていう人がいるんだったらぜひ見てほしい。なるべくであれば大きな画面で、うん、見てほしい、うん。そんな映画かなって思って、ここでちょっと紹介していきたいかなって思った。
うん。
です。
といった感じで、映画は大丈夫そう？
そうね。いや、正直ちょっとなんか、他にもいくつかあったんだけど、ちょっとさっきの話では悪が強すぎるかなって思ったから、まあ、一旦、いいかな。あ、でも監督だけちょっと紹介しておいていい？
おう。
あのクリストファー・ノーラン監督が俺大好きなのね。だからクリストファー・ノーラン監督作品をどっかのタイミングで触れてもらえると、触れて、まだ見たことが一本もないっていうことであれば、まあ、どれか見てみると面白いんじゃない
かと思うかな。それで言うんだったら俺も監督を挙げさせてもらうと、
うん、
岩井俊二だな。
あ
やっぱ、うんね、どっかな、基本的には何の作品でもいいんだけど、まあ、ベタなところで言うと、スワローテイルは、一回映像体験はしといてもらっておいた方がいいかなっていう、単純に日本映画で、あ、こういった作品もあるんだっていう発見もあったし、うん、まあ、言うて、どの作品も、うん、基本的には、うん、中学生でもちょっと上の方とか、じゃないと理解はできないと思うんだけど、でもそれでも若いうちに何だろうこの映像はっていう体験を早めにしといた方がなんか、うん、こういった世界もあるんだっていう体験にはなるかなっていうふうに思うから、とりあえずは岩井俊二作品は見ておいてもらっておいた方がいいかなと思ってます、
うん、
といった感じで次の部門いっちゃってよろしいですか？
はい、大丈夫です。
ちょっと漫画
部門があるのね。
漫画話していいですか？
ああ、いいよいいよ、うん、
これは、早めに見といた方がいいっていうところで言うと、鋼の錬金術師と金色のガッシュベル、
うんうんうん、
これは見といてほしいかなと思ってます。鋼は基本的には、全部詰まってる。分かりやすく全部詰まってるっていう言い方かな。まあ少年誌の中で、うん、ちゃんとバトルもあるし、哲学的なところもちゃんと詰まってるっていうところがすごくいいなって思ってる作品なんだけど、これを読んでおけば、あとどんな作品読んでも深く、なんだろう、どの作品でも受け入れられるんかなっていうふうに思う。何この作品みたいな拒否感がなくなるんじゃないかな、とりあえずこの作品読んでおけばっていう感じかな。だから純粋な少年のその漫画体験としてはここが一番いい入り口なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
王道なファンタジーだよね。
ザ王道だね。だしちゃんと深い話もしてるっていうふうには俺は思うんで、っていうのがすごく分かりやすくあるなっていうふうに思うかな。で、金色のガッシュベルは、もう分かりやすく、もう小学1年生から読んでほしいかな。それぐらいなんか、バカバカしい ところがすごくあるんだよねっていう。でも後半になっていくと、すごく、むちゃくちゃ熱量高く、ほんで泣ける場面みたいなのが、熱い戦闘シーンみたいな、ドラマみたいなのもあるから、そういったところは、がそのグラデーションがすごく今思うと綺麗だなっていう風に思うんだよね、
うんうん、
っていうその漫画体験は、うん、早めにできるんであればっていうことを考えると、うん、この作品がいいかなって思った感じです。
なるほど、
うん、最初に、うん、ナルト読むとちょっとわからないだろうなみたいな、
あ、そう、
うん、のような気はするかな、うん、いかんせん後半がね渋すぎるんだわ。
まあ後半はね、そうね、
むちゃくちゃ渋いのよ。 だからそれはうちらはその連載中だったから、そのどんどん年を取ることができたからよかったんだけど、うん、今の子たちだったら一気読みできちゃうから、急に渋いのがわからないだろうからっていうことを考えると、やっぱこの2つは読みやすいかなっていう感じかな、うんうん、ってところです。
まあ、うん、俺はね漫画をそんなに読む方じゃないから、そこまで漫画の数がないんだけど、
うん、
あの母数がねないんだけど、
うん、
でもその中で読んでほしいなって思ったのは、同じく荒川博夢先生の、銀のさじかな。で、これはなんでかっていうと、銀のさじで、農業高校に、進学した主人公の、その農業高校での、学生体験みたいな、っていうお話なんだけど、
うん、
俺自身が、なんか、なんだろうな、高校生活をあんまり有意義に過ごせてなかったなっていう、思いがあって、
うん
もっとこうしておけばよかったなぁ。いや、こうしておけばすら、あまりもう思いつけてないんだけど、っていう、思いがあるのよ。
うん、
で、銀のさじって、そういう、その、ことを描いてる作品だと思うから、
うん、
要は中学まではもう勉強しかしてこなかったみたいな主人公が、高校で全然違うところに入って、で、こう、新しいその生活をしていくみたいなお話じゃんね。
うん、
っていうところに、この、早めに触れることで、ちょっとそれがヒントになるっていうか、
うん、
基本的なその、それは確か最初の方で出てたと思うけど、テーマとして、まあ、頑張るのも必要だけど、時には逃げることも必要ですよって言ってたりとか、
うん、
あ、こういうふうに考えても別にいいんだなって、ちょっとこう、目の鱗を取ってくれたりとか、あとその、単純に、あ、仲間っていいものだよなって思えたりとか。
うん
っていうのが、こう、小学生とかのタイミングでこういうのを知っておけたなら、なんかもっと、うん、自分自身も行動できたんじゃないかなっていう気持ちがちょっとあるのよ。だからなんか、そういう、まあ、やってみたいことやってみるといいんじゃないっていう、ちょっと背中を押してくれるような気持ちになる漫画だから、いろいろやってみたいけどどうしようみたいなことが、思うような子供の時に読むと、ちょっと勇気をくれるというか、勇気と、まあ、知恵をくれるような漫画かなって思うから、うん、もし読んだことないっていう状態だったら、早めに読んでみるといいんじゃないかな、心がすごい温かくなる漫画だなと思って、うん、おすすめしておきたいかな。
あれよね、基本的にはさ、あの作品、やっぱ改めて、改めて思うと、むちゃくちゃ健康的だなっていうふうに思うよね。うん、健康的に、うん、高校生だよね、確か。高校生活を送って、うん、ここる子たちだなってめちゃくちゃしんどいとは思うんだけど、めちゃくちゃ健康的にその高校生活を送ってる印象があって、っていうのはまあ、全く未知の世界に行くわけじゃん主人公は、
うんうん、
これまで勉学普通にやってたけど、まさかっていうところで酪農の世界に飛び込んで、うん、そしたら思いがけもうないところでやらないといけないことばかりというのも、命を扱っているから、うん、その命が死なないように、殺さないためにも生かしてあげる必要があるからっていうところでやることが多いのよね、
うんうんうん、
だからもうとにかく必死こいて汗かいてっていう生活三昧だったじゃんっていうところで、そんな多忙の中で自分が好きなことを見つけるっていうことがどんどん分かっていくのよね、主人公って、うん。で、そういった中で、じゃあ就職どうするっていうところで、そのこれまでの経験の中で自分が、社会人になってやってみたいことを、ちゃんと主人公は見つけられてるなっていうふうに思ってて、そのやらなきゃ、もうやらせられてる、ある種っていうところから、うん、なんか、自分にがこれからやってみたいっていうことを見つけていくっていう風にシフトチェンジしている。で、そこから将来設計を考えていくっていうのがすごくいい高校生活をしてるなと思って、それはすごくいいことだなっていう風に思うよね。で、それが、うん、俺も、うん、高校生の時できてればよかったなっていう風に思うね、
うん、
だから自分の好きなこととか得意なことをその大学受験の時考えるやん、
うんうんうんうん、
っていうのがヒントになってるような気がしたなと思って、
うんうん、そうそうそう、なんかやっぱりさ、どうやってこう歩みを進めればいいのか、その人生のっていうのが、 俺あんまりよく分かってなかったんだよね。いや今でも分かって、ね、分かってるわけではないんだけど、
うん、
当時の方が特になんか将来の夢とか言われてもいや分からんしみたいな状態だったのよ、
うん、
っていうのがなんかもうちょっとこういうふうに、うん、考えるといいんじゃないみたいな、いや別にそんななんかなんていうのお説教臭い漫画とは全然思ってなくて、
うんうんうん、
全員のそのキャラクターたちのそれぞれの生き方を見せてくれた漫画だなって思ってるのよ、
うんうん、
フィクションだけどね、
うん、
けどそれぞれに思い描いている将来だったり、それこそ酪農家の家に生まれたら割とその家を継ぐみたいなところが決まってたりするから、
うん、
そういうところに対して、まあ、どういう覚悟を持ってたりとか、
うん、
あるいはそれは別にやりませんっていう話だったりもあるし、
うん、
なんかそれが各登場キャラクターたちそれぞれによっていろんな考え方があったからさ、
うん、
なんかそれがいろんな考えに触れられるって俺いい漫画だなって思ってるのよ、
うん、
だからなんかこれを読むことで、うん、あそういう考え方もあるのかっていう考えの幅が広がるんじゃないかなって思って、
うんうん、
すごいあったかい気持ちになる漫画だなと思ってる、
うん、いい作品だね、
うん、です、
はい、
まあ俺からの漫画はそのところかな、
うんうん、といった感じで次いっちゃいたいんだけど、
うん、
ちょっと音楽喋ってもいいですか
いいよ
音楽ね、俺全小学生の時全然ちゃんと聞いてなかったなっていう印象があって、
うん、
まあそれがちょっとしたコンプレックスだったりするんだけど、当然なんやろ、V6 の輪になって踊ろうとかベッターなのは当然テレビからは聞いてはいたりしたんだけど、
懐かしいな
聞いてはいたんだけど、言うてそんなに音楽通ってなかったなと思って、で今だったらこういった曲をなんか一つ自分の体の中にあるといいなっていうのを考えてみたんだけど、それを挙げさせてもらうと、宇多田ヒカルと椎名林檎、これはもうセットで聴きたいって感じ。これはもう小学生ぐらいから俺聴いててもいいなと思ってて、俺の中ではなんか宇多田ヒカルと椎名林檎ってもう表裏一体みたいな感じの印象があるのよ。なんか椎名林檎がスポットライト浴びてる時はなんか宇多田ヒカルはその日常の側面みたいなところを歌ってる印象があったりして、で宇多田ヒカルがスポットライト浴びてる時にはなんか椎名林檎がなんか女の弱さ を描いている、内向的な部分を、日常的なその女性の内向的な部分を歌っているみたいな感じで、なんか表裏一体みたいなイメージがあるのよ、
うんうん、
そういったその肌感覚みたいなところはちょっと早めに経験 したかったなっていうところが個人的にはあるのよ、
うんうん、なるほどね。
で他で言うとエルレガーデンとマキシマムザホルモン、
うん、
これも小学生のうちから聞いておきたいな
大丈夫
ちょっと強い
エルレガーデンは、うん、まあ分からんことはない気もする。そのだから洋楽聞くのはちょっとまだ早いかもしれないけど、そういうかっこよさを先取りできるみたいなところはあるかなっていう気がするんだけど、そう、そういう意味合い、
そう、その洋楽だと思うんだとしたら、うん、その邦楽の中でも聞きやすいそのザ・ロックみたいなところを聞くんであれば、うん、エルレはちょっといいなと思ったし、俺自身うわーこれもうわこんな人たちおったんやっていうのが中学生の時に聞いたから、いやもう小学生ぐらいからでも聞いておきたかったわっていう人たちなんよね、うん、でホルモンに関してはいやもうこういった世界観もあるんだ、なんか分からんけどなんかいいじゃんみたいな
、うん、
っていうのは早めに経験してもまあいいんじゃねと思って、
うん、いやいいんだけどさ、いいけどそこはラッドウィンプスとかではないの。
いやいやいいいいいいいい、そんなのはいい、もうエルレさえとりあえず聞いとけばいいか
あそう、うん、その後で聞いてくれればいい、
うん、っていう感じ、ね、音楽に関して俺は
なるほどね、
うん、
いや音楽さ俺もちょっとどうしようかなって思って、俺自身 J-POP をそこまで聞いてきたかっていうと実はあんまり聞いてこなかったなって思ってたのよ、
うん、
で音楽自体は好きなんだけど特定のアーティストが好きっていうのはあんまりなかったんだよね、
うんうんうん、
でまあちょっと今回のテーマとは若干外れちゃうかもしれないんだけど、俺自身が衝撃を受けた曲っていう意味だと、
うん、
これ大城絶対知らないと思うんだけど、 西島総音大工っていうあの人がいるんだけど、の、86,400 っていうタイトルの曲があるのよ。
うん、
で、それが、あの、別にメジャーな音楽ではなくて、これニコニコ動画で発表された、いわゆる同人の音楽なんだよ。
うんうんうん、
で、それを聞いた時に、めちゃくちゃ衝撃だったね、俺の中では。
うんうん、
で、俺昔、あの、エレクトーンをやっててさ、
うん、
エレクトーンってわかる？あの、右手と左手で鍵盤があって、足も鍵盤があってっていう、あの、電子オルガンなんだけど、
うんうん、
あの、キーボードね。で、それが、やってたから、音楽ってこういうものだよねっていう、まあ、ある種ちょっと固定観念があったのよ。
うん、
いわゆる、その J-POP の曲だったりとか、まあ、バンドのロックサウンドでもいいんだけれど、まあ、あるいはクラシックでもいいんだけれど、
うん、
メロディーがあって、伴奏があって、で、リズムがあって、で、中には歌のある曲もあって、みたいな、
うん、
って思ってたんだけど、この曲は、なんかそういう概念をぶち壊すような曲だったのね。
うんうん、
ちょっと言葉で説明するのはもう難しいから、あの、聞いたことがないんだったら聞いてみてほしいんだけれど、
うん、
リンク貼っとこうと思うんだけど、
うん、
とそれが、まあ、言ってみれば、あの、現代音楽って呼ばれるジャンルの、
うん、
曲になるのかな。
うん、
だから、曲のその、曲、キーも、あの、なんか途中で変わったようにも聞こえるし、あるいはコード進行がないような、フレーズ。
うん、
にも聞こえるところがあって、
うん、
で、あの、現代音楽って俺あんまり、あの、そういうのがあるっていうのは知ってたんだけど、正直好きじゃなかったのよ、
うん、
っていうのはどう聞いたらいいか分かんなかったから、あの、なんかうるさい音がただ鳴ってるだけみたいな、
うん、
このなんかノイズをどう楽しんでいるんだっていう部分が分からんかったのよね、
うんうん、
なんだったら嫌いだったのよ、
うん、
そのもっとなんか綺麗な音奏でればいいのに、
うん
って思ってたんだけど、
うん、
この曲を聴いて、あ、なんか、なんて狭い世界見てたんだろうって俺の中では思ったんだよね。
うん、
なんか、ドレミのその曲調だけが全部じゃなくて、なんかそれをこう組み込ませることでこんなにも曲の幅が出せるんだって思った曲が、この、86,400 っていう曲なんだけど、
うん、
だから、ある程度、その音楽が好きになってきて、どっかのタイミングで聴いてほしいなっていう曲がこれ。
うん、
でも、なんだけど、ちょっと今回持ってくるかどうか迷ったのは、最初からこれ聴くと、ちょっとあの、なんていうの、最初の一歩でこれだと、ちょっと、あの、足踏み外してる感があって、ちょっとあの、路頭に迷いますよっていう感じがするから、一曲目これではない、それこそさっきの、まあ、ナルトに近いのかもしれないけどさ、
うん、
一冊目それで選んじゃうと、あの、ちょっとお腹いっぱいなりすぎちゃうみたいな感じになるから、
うん、
だからちょっと慣れてきたぐらいのタイミングでいいと思うんだけど、うーん、聞いてないってなったらちょっともったいないかなって思うから、
うん、
聞いてみてほしいかなっていう感じ、
うん、じゃあこの後聞いてみようと思います、
うん、ぜひお願いします。
あとなんかある
急に適当になった。あとね、俺ゲームで持ってきてるんだけどさ。
あ、いいね、いいね。
うん。ピカピカ FM でも前話したあのものではあるんだけど、
うん、
この2本をやってほしいっていうのがあって、それが、あの、イコとオオカミ。
うん。
これはね、小さい時にやっといた方がいいんじゃないかな。別に強制するものではないんだけれど、もし触れられる機会があるんだったら触れた方がいいかなって思ってる。
うんうんうん、
オオカミの方はね、ストーリーが結構王道なのよ。
うん、
なんか各所で、巡っていって困ってる人たち助けて、で最後ラスボスの時に助けたあの人たちの、パワーをもらってボスを倒すみたいな、そういうその、まあ、ちょっとドラゴンボール的な、展開なんだけど、
うん、
それが、なんというか、普通に感動できるというか、
うんうん、
あ、いいことってするもんだなとか、
うんうん、
みんなの思いってこう一つにつながるんだなとか、そういう、まあ、ベタな展開なんだけど、でもゲームっていうのものをプレイすることで、自分自身が触れ合った人たち、助けた人たちが、こう、一つにつながっていくみたいな感覚が得られるなって思っていて。
うん、
だから、それをこうゲームっていうプレイスタイルで、このストーリーが楽しめるのは いいんじゃないかなって思うから、まあちょっとプレイしてみてほしいなっていうのが狼かな、
うんうん。
で、イコについては、詳しくはちょっと前、話したおすすめのゲーム回のがあるからそれを聞いてほしいんだけれど、心が動かされるゲーム、
うん。
心が動かされるっていうのは、なんて言うのか、セリフが全く、全くは嘘だな。ちょっとあるけれど、ほとんどセリフがないゲームなのよ。
うんうん、
だから、なんかこの世界から物事を感じ取るみたいな、言葉の通じない少女を、一緒に連れ添って歩いて、で、脱出する、お城からの脱出を目指すみたいなゲームなんだけど、
うん、
それが言葉が通じないなりにも、一緒に、過ごしていると、こう、なんとなく、こう、助けなきゃというか、自分がなんか行動していかないといけないんだなっていう気持ちが芽生えてくるような、そういうゲームだったから。
うん
うん、それがこう、うん、大人になってからやるでも別にいいんだけど、
うん、
そうするとゲームをプレイしているっていう感覚にどうしてもなっちゃうかなって思っていて、
うん、
一つのゲームをこう今プレイするみたいな感覚になると思うんだけど、子供の時にやるとそれはもうこう自分自身の世界になるなって思うんだよね、
うんうんうん、
触れてるものが少ない分こう今回のゲームはこういう感じかとかじゃなくって、もうそこにこう自分がいるみたいな感覚になるんじゃないかなって思うから、うん、子供の時にやれるといいんじゃないかなって思ってる、
うんうん、
です。
いいね、
うん、
まあ、ちょっと雑多にはなっちゃうんだけど、バラエティで見といた方がいいなと思うのがあって、
うんう
んうん、一つはブラタモリ、
あーなるほどね、
うん、もう一つがトリビアの泉タモさんに限定してるわけじゃないんだけど
うん本当だ
ブラタモリは単純に番組の構成がすごく上手だし、うん、すごく上手だし、番組としては、まあ、タモさんが、ブラブラ歩くっていう感じなんだけど、その中で何をもってしてブラブラするのかっていうところなんだけど、まあ、例えばだけど、なんで東京って栄えてるのかとか、大阪栄えてるのかとか、そういったなんでこの街ってこうなんだろうねっていうところを、タモさんがブラブラ歩きながらその歴史を見ていくっていう、でそれが、単純に歴史ものの勉強の側面から見るだけではなくて、その地層からの歴史っていうところも含めて見たりするっていうところがあって、あ、そういった感じで歴史ってできているんだ、もっとすごく分かりやすく言うと、地球ってそういう風にできているからこうなっているんだ、それが現代になっているんだっていうところをすごく、うん、ある意味ロマンみたいな感じで番組を構成持ってっているのがすごくいいなと思ってて、これが言うたら自分の地元の場所だったりするとすごく興味湧くと思うよね。例えばうちらは愛知の人間なんだけど、なんで名古屋城ってあそこにある、名古屋城ってそこにあるのっていうところとか、うん、やっぱ地元の話になってくるとみんな興味持つと思うんだよね、うん、っていうところから見ていくと、あ、そんな風に街ってできているんだっていう、あ、ちゃんと理由があるんだねっていうところがすごく勉強になる、うん、ってことは他の街もそんな理由があるんだっていうことを考えるとすごく興味が持ってると思うよね、うん、っていうのがすごくいい番組だなと思って、
うん、
っていう風に、うん、興味を持ってもらえるんじゃないかなと思ってます、この番組に関しては、
うん、
でトリビアの泉に関してはまず深夜のテンションっていうのが知れると
それはいいことなので
深夜ってこういうみんな寝てる、子供たちが寝てる間ってこんなテンション感なんだよっていう、大人のテンション感みたいなものが知れるというのと、もう単純にこういったアホらしさもバラエティってあるんだよっていう、やっぱ改めて思うけど、うん、トリビアの泉みたいな変なテンション感って結構唯一無二感があるなと思ってて、それっていいなって思っているところがあって、やっぱこうバラエティっていろんな側面があるんだなっていう風に思わされた作品の一つだから、バラエティの一つだから、一度は見てもらい、知らない人は見てもらいたいかなっていう感じです、
うん、
って感じかな、バラエティに関しては、
うん、なるほどね、バラエティか、なるほど、
うん、だからちょっと特殊性のある番組だけど、うん、見ておいてほしいかな、もう YouTube とかでも多分上がってるだろうし、まあ、ブラータモリはもう現役で放送しているから、うん、まあ見る機会あったら見てほしいかなって感じです、
う
で、ちょっとその他になってくるんだけど、もう何でもいいっていうところで言うと、まあ三国志かな。
おお、漫画の？
何でもいい。もうゲームでも、ゲームでも、漫画でも。
三国志関連？
もう、うん。うん、だから言うんであれば、もうあの三国無双とかでも全然いいし、うん、別に三国志じゃなくてもキングダムでもいいです。もう
お、
まあ、何が言いたいかっていうと、歴史の面白さっていうのを体験してほしいなっていう。だから俺中学、まあ、中学からまあ歴史っていうものを学び始めるじゃん、うん、もう言うたらもう暗記なのよね、
うん、
それがなんか単純に暗記するための時間はちょっとしんどいなっていうふうに思うよね。だとするとそこになんか面白さっていうところを足すんであれば、うん、こういった作品は読んだ方がいいのかなっていうふうに、ちゃんとその昔の時代にもこういった昔なりの歴史の中でもこういったなんて言うんだろうな、まあエンターテインメントに仕上げてるけど、こういった出来事があったんだよっていうのをすごく面白おかしくエンタメに昇華してくれていて、それが歴史への興味にもなるなっていうふうに思ってて、
うんうん、
ってのがなんか早い段階に知れた方がいいんじゃないと思って、
うんうん、
いうふうに思うよね。だからもう俺もうなんだろうな、戦国ぐらいになってから、戦国時代を学び始めてからその三国志を知ったみたいな感じなのよ。
うんうん、
三国志めっちゃ面白いじゃん、でももう学び終わったんだよねっていう、
うんうん、
のちょっと損だったなってとか思ったりね、ちょっと したんだよね。
なるほどね。俺あの三国志さ全然知らないのよ。
なあ、ほんと。
うん、歴史自体も弱いんだけど、三国志に関してはほぼ知らんくて、
うん、
でも周りの人とかはさ、それこそ多分ゲームの知識からなんだろうけれど、
うん、
誰々が強いよね、最強だよねとか、
うん、
誰々が戦略家でとか、
うん、
っていう話がこう例え話として使われるから、
うんうん、
単純に教養としてこう落ち目があるのよ、俺、
うんうん、
落ち目、追い目があるのよ、うんうん、だから知っとかなきゃなってずっと思ってるんだけど、まだ何から入ろうっていうのがね、できてない状態なんだよね、
うん、ついでに俺は、三国無双だね。
ああ、そうなんだ。まあゲームから入ってもいいのかもしれないね、
うん、
なるほど、
うん、それで、あ、そういう関係性だったんだっていうのが分かったし、その後にそのちゃんとした歴史もので見た時に、え、これ紀元前の話っていう日本クソ勢じゃんって思って、卑弥呼な、卑弥呼今っていう押せんだけどって思って、
うんうん、
文明遅れてる日本ってなるんよね、
うん、
とか、うん、そういう風に見ていくと、あ、そんなにも時代違って、うん、国の違いでこんなにも差ができてるのみたいなっていうのが、歴史への興味を持ったきっかけだったりするから、
うん
うん、っていう経験はなるべく早い段階でしといた方がいいかな。で、それをなんだろう、面白く体験できるんであれば、まあ分かりやすく三国志とか、
うん、
まあ、今だとキングダムとかでもいいような気がするなという感じかな、
うん、なるほどね、
うん、ってな感じです。あと他に思い残したものってあります？
そうね、まあ一旦大丈夫かな。
うん、まあ言うて、うん、これまで別にこの回だけじゃなくて、今までその上げてった放送回に関してはやっぱり面白かったから、まあそれに関しても、まあ、全部言ってしまえば面白いと思ってるから、他の作品もその過去回の放送回の作品もまあ見てほしいかなっていうところはあるから。
そうね、別に今回持ってきてないのがおすすめじゃないっていう意味では全然なくて、
うん、
あげるとキリがなさすぎるから、この辺でやめとこうかなっていうだけなんだけど、
ね、この辺でやめとこうかなだな、
うん
、うん、ってな感じかな。うん、だ今の段階でも俺が見てない作品、和樹が見てない作品があってみたいに、うん、それなりにやっぱり今話してみても、うん、やっぱ見といた方がいいんだなっていう
そうね、
のがあるから、それを皆さんにも共有できたらすごく嬉しいなと思います。といった感じで、今回の放送、若いうちに見た方がいいエンタメってあると思うんだでした。
はい、今日の感想や、こんなことを話してほしい、これ見てほしいなど、 あれば、ツイッターのピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると、僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい。というわけで、今週は以上です。ありがとうございました。バイバイ。
またね。